家を探してホームページを見ているけど、不動産サイトって問い合わせをしても空室かどうか結局わからないんだよな。今やライブ、ホテル、飛行機など空室、空席情報はリアルタイムで更新されているのに、不動産業界は未だに確認しますと返ってきます。そう、不動産業界の IT 化、DX 化の鍵はこのリアルタイム性にあるのです。不動産業界の情報改革なら、業界特化で13年のサービシンクにご連絡を。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村が、ウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。先日 X にもポストをしましたが、無事に卒業ができたということで報告ができるんですけども、3月でですね、名村無事に大学院というところでですね、 MBA を取りに行ってたんですけども、卒業することができました。もう2年前にね、始めた時はどうなるかと思ってたんですが、そんなことをポストしたらですね、早速おはがきをいただいております。ラジオネームケンタさんからいただきました。名村さんこんばんは。ポストを見たのですが、大学院を卒業したって本当ですか？っていうか、名村さんって会社の社長ですよね。大学院に行く時間ってどこにあったんですか？普段も X とかを見ていた限りは普通に仕事をしているように見受けられたのですが、平日はずっと大学院だったんですか？しかも2年とかってちょっと信じられない感じで本当にびっくりしました。MBA を取りに行ってたというのは見たのですが、どんな勉強をされたんですか？また大学院って通うのは大変でしたでしょうか？というよね、おはがきをいただきましたけども、こういったおはがきは他にもちょっといただいておりますので、この後お話をしてみたいなと思います。というわけで、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、オープニングはさらっといきましたけども、2年間大学院に通っておりました。2022年の、4月から入学で、その年2022年の1月ぐらい受験がありまして、無事に合格をしたので通い始めたんですけどもね。経営に関することということで、いわゆる MBA を取りに行っていたわけですけども、で、大学は X とかね、Facebook とかも言いました通りで、慶応大学という大学で行ってまして、僕は日吉という場所にあったんでね、キャンパスはそこでした。で、授業はですね、実は平日というわけではなくて、僕が通ってたのは、基本的に土曜日のクラス、土曜日の授業があるというクラスを専攻しておりました。だいたい土曜日の9時から授業が始まって、短かったら4時半ぐらいだったかな。で、長いと6時半ぐらいまで。で、一番長いと21時半ぐらいまで続くという回がありましたね。21時まで続くのはごくごく少数でしたけども。で、あとそれ以外で言うと、金曜日の夜、月1回はだいたい僕が取ってた授業では金曜日の夜というのがありました。あと専攻してた科目によっては、水曜日の夜というのは2回ぐらいあって、んじゃないか、2回っていうのはその3ヶ月かな、3ヶ月ぐらいっていうのが1コマになるんですけども、それが2回ぐらい取ったんじゃないかな。水曜日かどっかのね、午前中も取ったんですけど、さすがにこれはもう仕事と回らなくなるなと思って履修取り消ししたのが1回だけありましたね。で、なんとかかんとか取ることができました。この大学院なんですけども、大変は大変だったんですけども、ちょっと先におはがきを読ませていただこうかなと思いますが、ラジオネームゆりたつよしさんからいただきました。この彼はですね、その大学の同級生で、しかも同い年の友人なんですね。で、この番組を聞いていただいた途中でね、この話に、授業の合間とかで休憩中にこの番組の話になって、その後聞いてくれててですね、で、去年の秋ぐらいだったと思うんですけど、この、はがきというかね、コメント、感想をいただいてたんですよ。で、僕、ずっとね、この、大学院に行ってることってどこにも言ってなかったので、どっかで読ませてもらおうかなと思いながらだったんですけども、やっと読むことができますね。名村さん、昨日お伝えしたことと同じで恐縮なのですが、せっかくなので文章でもお伝えさせてください。名村さんのウェブディレクションやってますラジオ、アップルポッドキャストで聞いています。素晴らしかったです。 最初から順に聞き始めていたのですが、最新から順に聞き始めていたのですが、5月の逆メンター制度ぐらいまで聞いたところで面白すぎて、第1回から聞くようにしました。最初は倍速で聞いていたのですが、今は終わるのがもったいないので1倍速で聞いています。今は大学院に入学まで聞きました。ジョギング中、通勤中の往復、最近はずっと名村についていってます。そして感動しました。特に感動した理由は、1、この忙しいのに2020年8月から毎週よくぞ続けてこられましたね。高林先生の持続可能性の授業の頃なんてマックスに忙しかった記憶があります。それでもやりますか？同級生がそこまで頑張ってるのを知って本当に心底感動しました。自分も頑張ろうと思いました。2. 話がうまい、声が良い、名村さんイケボですね。30分よどみなくテンポ良くて聞いていて面白いです。ウェブ制作のことはまるでわからないのですが、名村さんの解説テクニック解説はテクニックではなく、名村さんもおっしゃってる通り考え方を教えてくれるので、自分の仕事に当てはめて応用して考えることができます。結構普遍的でシンプルに本質をついたコメントが多いなと思います。おじさんのビジネス用語とか、テレワークはタスクが移動してるだけとか。ゲストが来ると素人的には若干難しくてマニアックで分かりにくいのですが、名村さんの解説が面白いなと思います。解釈をしてくれたり、普遍化してくれたり、事例を出してくれたり、名村さん翻訳こんにゃくみたいです。その意味でも名村さんのコミュ力高いし多芸だと思いますよ。もはや尊敬しかないです。聞いた瞬間、自分の小さな箱から脱出する方法を買ってしまったのはお伝えした通りです。他にも読みたい本があって積んでいたのですが、今最優先で読み始めました。見積もりも発注者側として気をつけようと思いました。下請け法にも通じるものがありますねと、毎回すごく面白いです。世界が広がりました。僕も社内では新しいメンバーが来るたびにボイシーで紹介を兼ねた対談、過去の暴露系ですがをアップロードしています。とはいえこれまでに4回しかやったことがなく、その大変さはよくわかります。文書術もぜひ参加してみたいので、次回開催するときには教えてください。気づいたことやお礼はちゃんとお伝えしたいといつも思って生きています。実のないメールですみません。でも名村さんのラジオは本当に面白いです。お伝えしましたが、先週の広島出張の往復もずっと機内で聞いていました。ぜひ体を壊さない範囲で続けてくださったらファンとしては嬉しいです。ではこれからもどうぞよろしくお願いいたします。名村さん最高ということでね、コメントをいただきましたが、あのね、この方ゆりたさん、何がすごいって、こんな素晴らしいコメントをいただいてるじゃないですか。同級生の主席なんですよね、彼はね。今多分聞いてて多分どんな顔してるかって気もしますけども、いやもうこのコメント去年の秋頃にいただいてですね、秋のタイミングでだから106、なんかどれぐらい、150回ぐらい多分あったはずなんですけど、全部聞いてるんですよ。で、僕より覚えてんの。僕が何を喋ったかって。ほんで、ちょいちょい授業の頭で、昨日聞いたよとか言われるんですけど、まだここに来てること言わないのってずっと言われてたんですがね。これはですね、結構他のメンバーも言ってる人いたんですけど、大学のね、授業の一番最初にオリエンテーションがあったんですけど、そこでこれからこんなことを勉強するよっていう話があったんですよ。先生というか教授からね。言ってる内容の3分の1ぐらいが分かんないんですよ、マジで。何を言ってんだろうって本当に思ったんですよ。で、その時に、あ、俺これ2年間続けるの無理で自主退学する可能性マジであるなと思ったんですよ。それがあって、なんか、大学院行きますって言って辞めましたって、途中で退学しましたって言ったら恥ずかしいなと思って言えなかったっていうのが、実は一番の理由で、隠してたとかでわけじゃないんですよね。まあまあ本当大変だったんですよ。もう必死こいて今までのね、自分の門外観の勉強がものすごい多かったんですよね。なので、ね、このゆりたさんっていうのももう僕らのウェブの業界では全くない方です。すごく大きな会社でね、本当にすごい仕事されてらっしゃって、お立場もすごい方で、同級生と思えないぐらいこう発言もね、いろんなこと経験されてんなというふうに思ってるので、まあそんな彼がこんなコメントをね、おはがきというかね、いただけてるというのがとてもとても光栄だなというふうに思っております。で、同級生56人いるのかな、そのメンバー本当に、ね、多種多様なメンバーで、僕が行ってたクラスというのは実は会社員経験か、経営に関わるということなので、組織にいなきゃ多分いけないって意味なんでしょうね。なので僕らの業界ではね、ただいて、いいとか悪いって意味ではないんですけど、フリーランスでやってらっしゃるという方は実はカウントしてもらえないはずなんですよ。で、会社組織というところに属して最低15年以上、経験がないと入ることができないクラスだったんですね。なので一番若くても37歳で、同級生で一番上だったのは卒業時が63だったんじゃないかな。だから入学の時60超えてる方ですよね。 いやもうこの方はですね、おそらく僕らの業界にいる限り絶対に 100% 知ってる会社さんの CTO をされてらっしゃった方ですね。いやもうすんごい頭いいですよ。で気も若いし、でそういった方はもう本当いろんな多種多様な方、もうどちらかというと僕がいる IT 業界ってのはマイノリティに近いんじゃないかと。でなおさら僕のような会社の規模っていうのはもうマイノリティもマイノリティなぐらいですね。もう何百人何千人、下手したらもう何万人とかグローバルの会社ですみたいな方とかもうゴロゴロいたので、2年間ねメンバーにもうついていくのが本当に大変だったという感じをしていますけどもね。でもまあそんな感じで2年なんとかおることができました。まあゆりたさんとね、まあいろんなお話をしたので、まあもう自分にとってもね、ものすごく勉強になりましたね。まあちょいちょいまあ質問いただければこんなはがき、内容もね、放送に載っけていきたいなと思っております。では次のおはがきに行ってみたいと思います。2通続けてちょっと読ませていただきたいと思います。こちらですね。ラジオネームまどかさんからいただきました。名村さんこんばんは。今日は一言お礼をお伝えしたくておはがきをしました。私は先日の誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術を受講させていただきましたが、その際能登半島地震対象者ということで有料版を無償で受講させていただきました。幸い私の家はそこまで大きな被害があるわけではなく、家にもいられる中で被害はないのにこれに受講していいのかなと思うところがありました。ただそれよりも何より名村さんがあれだけの時間話をされた収益を義援金にされたということを受講して改めて感じました。3時間以上のお時間をお一人で話をされるというのは相当の労力だと思います。本当にありがとうございました。まだまだ少し先は大きな被害があって復興までは時間がかかりそうですが、地元民として少しでもお手伝いができるように頑張っていきたいと思っています。もうすぐ200回ですね。これからもラジオが続くのを応援しています。でもう一通が、ラジオネームトラギスさんからいただきました。名村さんこんばんは。僕は能登半島地震で被災をしてしまい、今は群馬の祖父母の実家に家族で移住してきます。来ましたかなこれはね。先日名村さんの義援金をお送りされた回をお聞きしてやっと落ち着いたこともあり、おはがきをお送りさせていただきました。自宅は今回のことで全壊扱いになりました。扱いというのは倒壊したりはしなかったのですが、どうやら調査で躯体がダメらしく、このまま修理とかはもう無理で潰してくださいという扱いになってしまったからです。家財はなんとかほぼ全部取り出すことができたのは不幸中の幸いでした。仕事はもともとリモートワークがメインになっていたので、数日仕事はお休みましたが、なんとか続けることができております。今回いろいろ考えることが多く、頭がパンパンになってきていますが、それでもこの仕事は続けていきたいですし、続けていける会社には感謝しています。ただやっぱり地元には戻りたいし、両親もそのつもりで動き始めているので、頑張って家を建て直して地元に戻れるように頑張ります。地震直後に番組におはがきを送っていた同じ被災をした方のはがきを読まれた時は、実は僕もちょっとほっとしたところがありました。あまりにも周りがいろいろ変わっていて、そんな中で日常がよくわからなかったのですが、ラジオをお聞きしていて、何とも言えず、いつもと同じ時間があることにほっとしたというか、これからも番組を楽しみにしていますので、お体に無理はなさらずに頑張ってください。長文になり失礼しました。ということでね、おはがきをいただきました。はい、書いていただいてますけども、一方目がまどかさんですね。誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術で、まあ、有料版をね、受講いただいた方の収益というのは、会社で、うちの僕がね、やってますサービスインクという会社で倍付けにしてお送りをさせていただいて、約40万ちょっとぐらいですね、という金額なんですけども、少しでもね、現地の方々に役に立ってくれれば、まあこれはもう本当にただただそれが嬉しいなというふうに思っています。で、まあ3時間ぐらいね、お話をさせていただいたということ自体は、もうセミナー自体はね、10年近くやっていますので、もちろん内容はね、ちょっとずつ変わってきてますけども、まあそれ自体は別にどうこうというよりは、逆にあの時も結構だね、お申し込みいただいて、先日も言ったけどもね、途中で有料版をわざわざ購入いただいた方もいらっしゃるので、まあ、その皆様のね、いただいたお金が本当になんか社会にちゃんと回ってくれるっていうのは僕にとってはすごく嬉しいなというふうに思っています。で、お二人ともね、こう被災をされてて、まあ、大なり小なりあると思うんですよ。僕も阪神大震災では被災してましたから、1ヶ月ぐらい水と電気とガス来なかった。電気はその日の夕方か。でも、ガスと電気、ガスと水道は多分1ヶ月以上来なかったんですよね。 なので、特にトラギスさんのお気持ちとかっていうのもよくわかります。僕自分の祖父母の家が長田区っていうところね、神戸の長田区ってとこあったんで、もう全く同じ状態です。あの地震直後僕行ったんですけども、家がかしいでるんですよね、もう斜めになってちょっと。なのでもう結果的にはもうあのこの建物潰してくださいって言われたので、もうトラギスさんと全く同じ状況だと思います。で現地でね、家を建てて元に戻して、で町も元に戻してっていうのはね、本当にあのなってほしいなと僕も思っております。あの大変なねお仕事の中で、まあリモートワークだっていうのはね、この仕事の本当に良かったことかなと僕も思います。地元にいなくても、ね、どこにいたとしても仕事ができる、まあ、これ僕がねインターネット始めた頃ってそういうことが夢物語のように言われててできるんじゃないかと思ってたんですけども、まあ、いろんな経緯があった中でこのテレワークというものが広がってったねわけなんですけども、こういった時には本当に役に立つ働き方だなと思います。でなかなかねお仕事大変だと思うんですよ、普段ねこういろんなバタバタされてる中でテレワークってやり続けるっていうのはさ。なので、まあ、あのね、番組聞いていただいているのは本当にありがたいなと思いますし、嬉しいですし、こうやってね、おはがきいただけるからこそ、この番組って続いているので、どんな形でもね、何か吐き出すことが、この番、あの、皆さんにとって意味があるんだとしたら、こういうおはがきも全然構わないのでね、ぜひ送ってきていただければ嬉しいなと思っております。本当にくれぐれもね、無理をしたりしないように気をつけてですね、あの、地震とその後の復興ですね、そこについて、あの、頑張っていただければなと思っております。では、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントアットマークヤクマへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。今日はですね、なかなか重たいメール、重たいってわけじゃないけど、そうだよねって思うようなねメールをいただきましたので、ご紹介させていただきたいと思います。ナムラ、ナムラじゃない、ごめんなさい、ラジオネーム田中間さんから。ナムラさんこんばんは。今大学4年生です。就職活動をしているのですが、仕事をする意味が給料を稼ぐってのは分かりつつも、なぜ働かなきゃいけないのかが分からないんです。ナムラさんが先日言っていた働いてる時間を聞いて正直ドン引きしました。ナムラさんは確かに経営者であるとは思うのですが、毎日毎日同じことをしていて楽しいのでしょうか。多くの会社員の方は帰宅時には疲れた顔をしつつ つまらなさそうにしているのを見て、仕事をする意味って何なんだろうと感じていますというおはがきをいただきました。そうだよね、ちょうど4年生って今就職活動してる時ですよね。まあうちでもね新卒採用していますけども、いやもうよくわかりますよ。僕も若い時にね同じことを考えてました。まあそもそもね、だって僕は就職は一応の就職活動して内定は取ったんですけど、内定蹴ってさ、役者になるんだとかって言ってね、東京に出てきたわけですけども、その頃ね、こうちょっと失礼を承知で言うと、その若い時だよ。なんか電車のつり革ですごい疲れた顔をして、なんかこう捕まってらっしゃる方を見て、毎日通勤する人の人生って何とかってちょっと思ったことあったんですよ。ただこれ、今はこんなこと言えるんですけど、あの、これから言う話ね。仕事以外に生きる意味ってじゃあ何なんですかっていうところがあるんですよ、僕にも。確かにさ、なんか毎日楽しければいいし、しんどいことはしたく、まあしんどいことは別に僕もしたくはないしさ、で、まあ自分が楽しくありたいなと思うんですよね。で、別に芝居を目指し、役者を目指したいと思ってそれが理由ではないんですけど、当時の役者の時の師匠にも、サラリーマンがどれだけ大変なことがわからないのに、そんな舐めたこと言うなってすっごい怒られたんですよね、当時。で、まあこれはよく覚えてるんですけど、そういうことか、とかって思って。で、なんかなんだろうね、僕は結構精神論者に近いところがあると思ってるんですけど、生きている意味って何でしょう、みたいなところがあるんですよね。仕事をしてる意味の中によ。まあ、学生時代、高校とかさ、大学ぐらいまで、多分生きてる意味とかってあんま考えることないよね。だって日々、まあ楽しいかと言ってちょっとあれですけど、別にすごい強制されるかって言ったら、まあ今の子たちはね、小学校受験、小学校、中学校、高校ってどこでも受験をする可能性はあるしさ、僕なんかだってまあ高校受験はして大学受験でしたけど、高校受験そんなにむちゃくちゃ大変ではなくて、大学はね、僕浪人しちゃったので大変だったんですけども、でも言うて、一年丸々必死に勉強したとかぐらいですよ、実際にはね。で、それを考えたらそれまでの、じゃあ22とか23歳までの人生って、そんなになんかしんどかったかっていうと、究極言うとそんなにないので、逆に言えば生きてる意味とかもあんまりわかんないんですよね。 まあ、目の前にあって、だって生まれてからさ、経験することって大体初めてのことばっかり経験して二十何年経ってきたわけでしょ。だからもうある意味楽しいわけですよね。まあ、もちろんその中でね、こうなんか例えばいじめにあったとかね、そういう方もいると思いますよ。この聞いてる番組を聞いてる子のたちの中にはね。でも、そこまでじゃ生きてる意味ってなんだろうみたいなことを考えるわけではなかったんですよ。で、人のために生きてるとか、社会に何かを提供できてるとかっていう、まあなんか社会貢献とか、そういうのは社会に出るまで考えたことってほぼなかったんですよ。ボランティアやってる子とかね、いるかもしれないんだけども。で、おそらく、まあ確かに僕はね、以前もこの番組で言ったけど、サラリーマンって尺度で言えば相当時間働いてる方だと思いますよ、確かに。ただこれね、書いてくれてる通り、僕はもうタイムカードの人間じゃないので、それはそれでいいんですよ、自分で納得してるから。で、別にね、どこに行こうが僕は働きすぎだって誰も止めてくれる人がもういないので。で、体の心配とかもね、よく周りからされたりするんですよ。で、それで今日ね、いただいたおかげみたいに、そんなに働いて何の意味があるんですかっていう人も、いるし、僕に絶対に。言われたことありますよ、実際に、面と向かって。で、それもわかるんですけど、あ、そうだ、それで思い出した。昔、マツコデラックスさんがこれと同じ話してたんですよ。働く意味っていうのは、確か、何の番組だったかちょっと忘れたんですけど、マツコさんが言ってたのって、マツコデラックスさんも、仕事以外に生きてる価値がどこにあるんだろう、っていうことを確か話してたんですよ。で、生きてる実感というのは自分が仕事をしてるからこそ感じられるっていう話をしてたんですよね。で、確かちょっとうる覚えなんだけど、生きてる価値って社会貢献とか誰かの役に立ってるとかって部分じゃないっていうような話を、なんかスタジオのね、誰かからスタジオゲストじゃない、ゲストでもない、スタジオに来ている方から、スタジオに来てる、見学に来てる方から質問をされてたんですよね。仕事で何のためにしなきゃいけないんですかみたいな話をされてて。で、マツコさんは、人とか社会の役に立ってるって満足度って何にも変えがたくて、一人でワイワイしてるだけじゃ得られないんじゃないかなっていうことを言ってたんですよね。で、そのセリフに対して、じゃあマツコさんは何の役に立ってるんですかってことを聞いた方がいたはずなんですよ。で、その時にマツコさんが言ってたのは、今自分が何かの役に立ってるという実感はないと思う。ただそうなりたいな、もしかしたら自分の仕事がとか自分がやってることが誰かの何かの役に立ってるかもしれないという期待を持ってるから仕事ができてるってことを言ってたんですよ。多分ね、ネットで多分ね、 YouTube がどっかに上がってるかもしれないなと思うので、もしよかったら探してほしいんですけど、僕もこれ同じ感覚で、今僕がね、いや俺今人の役に立ってるとか社会貢献してるとかっていうのを自覚できてるかって言ったら、もうほとんどないですよ。それはよくわかんないです、実際にね。で、そうありたいなと思ってやっぱ頑張ってはいますよ。でもね、こういう話をすると、いや名村さん、だって雇用を生んでるじゃないですかとか、税金を納めてるじゃないですかとかって言ってくださる方がいるんですけど、なんかそれは全然僕にとってはあんまりなんか社会貢献してるかって実感ではなくて、なんか必要に迫られてやってるところなんですよね。だって僕一人でできない仕事をしてるから、みんな手伝ってくれよって、うちの会社に来てくれないかって言って来てくれてる子がいるわけですよね。で、税金を納めてるっていうのはもうただの義務なので、納めてるってだけなので、社会貢献のために俺は税金を納めるのだみたいなことは考えてないですよ、実際には。ただ僕もっと言うと、うちの社員っていうのはある意味においては僕がやりたいと思ってることに巻き込んでるんですよね、ただ単に。なのでメンバーにはネガティブな意味ではないんですけど、申し訳ないなという感覚はどっかありますよ。ね、だと僕のやりたいことに手伝ってくれよって。まあ彼らにもね、給料ってものがあるからかもしれないんですけど、でも他にも山ほど会社がある中で僕のところに来てくれてるわけですよね。なので、会社を作ってるから納税してるから社会貢献してるとかっていうのはあんまり感じてないんだけど、目の前の人とか、会えないけど、僕らのお客様のその先にいるエンドユーザー、そういった方々が、あ、この不動産屋さんのサイトで物件が見つかったとか、まあ別に EC でもいいですよ。この商品が見つかったとか買えたとかね。そういうふうに思ったりしてくれる。で、まあうちはね、さっき言ったみたいに不動産屋さんの仕事が多いので、いい部屋が見つかったとかっていう感覚ですよね。そういうふうに思ってくれる人がいたら、やっぱ嬉しいじゃないですか。で、それは何だろう、自分が一人でこうスマホのゲームでもプレイステーションのゲームでもいいんだけど、パソコンのゲームでも何でもいいんだけど、そういうことをやってて楽しいっていう、まあもちろんそこってなんか今だったらね、 MMO で人とつながってとかであるかもしれないけど、それだけではね、僕にとっては得られない喜びなんですよね。 でそれって僕が一番最初に勤めてた会社ってライフルっていう会社でね、あのライフルホームズっていう不動産ポータルやってる会社なんだけども、そこの社長の井上さんが当時その僕がいた頃って人と住まいのベストマッチングっていうのを標榜してたんですよね。これってね、22、3、4ぐらいの時に聞いたんですけど、僕にとってはかなり大きな言葉で、まあ起業した人、僕がねこの会、今のサービシングという会社を起業した一つのきっかけにもなってるんですけど、社会に対して人と住まいのベストマッチングを提供できるようにあろうよみたいなこと言われて、あ、なんか給料を稼ぐためじゃないんだ仕事の意義はみたいなことを思ったんですよ。で、それを得られるっていうのはなんだろうね、自分の人生を何かそれに仕事にかけるというのは僕にとって十分価値があることだと思ってるんですよね。で、それをなんか今話して口に出てきて思い出したのが、あのプロフェッショナル仕事の流儀っていう番組あるじゃないですか。あれの一郎さんの回、2007年ぐらいの回だったと思うんですけど、あの時に一郎さんが、パンは自分の人生とか生活の一部を捧げて球場に僕らの試合を見に来てくれてるわけで、その人たちに背くことなんかできないですよねって。だってその人たちがいなかったら僕らの存在価値なんてないんですからって。だから僕らも何かを犠牲にする、自分の生活の何かを犠牲するのは当然ですよねっていうインタビュー記事じゃない、インタビューされてるシーンがあるんですよ。これもすごいセリフだなと思ってて、その誰のおかげで自分の生活とか仕事が成り立ってるのかを考えたら、その人たちに何だろう、対価をもらってるから当たり前ですっていうのはもちろん間違っていないんだけど、その人たちも自分たちのお金というものを僕たちに提供してくれてるんだから、その人たちに背くことはやっぱできないよねって、楽して儲けるとかじゃないけど、そういうふうにできないよねって思えてるからこそ、まあ一郎さんっていうのはかなりストイックなね、あの仕事の仕方というか野球選手としてやってこられたんだと思うし、僕もそうありたいなと思います。だからなんかそのさっきね、一郎さんの言葉が犠牲、自分の何かを犠牲にするのは当たり前ですよねみたいなことをおっしゃってるっていうところの犠牲っていうのって、本当に対価を得られず、ただ単に自分がこう犠牲を被るみたいな意味ではなくて、なんかね、日本人のその言葉って滅私奉公するみたいな、なんか盲目的に従順に従うみたいな感じがあるかもしれませんけども、ちょっと多分そうではなくて、やっぱり人に何かお返しをしたいってところじゃないかと思うんですよ。なのでそれが僕にとっては仕事をしている意義というか意味かなと思います。もちろんその結果としてね、働いた分の労働対価っていうのはもらいたいし、もらわないとできないよっていうのはありますから、それは当然ですよ。ただ社会貢献っていうとなんかすごく漠然としてるんですけども、社会の中でお金が循環していて、自分がやったことに対して誰かがお金を提供してくれてるわけですよ。で、そのお金もその人が頑張って何か頑張った結果で得られてるわけで、これってなんか B2B で法人がね、法人に対してお金払うって言っても、その法人の収益ってそこに勤めてる方々の努力によって得られてる収益で、例えばうちだったらね、 B2B の仕事が多いですけど払っていただいてるわけですよね。だからもちろん担当者さんが何百万何千万って金額をね、僕らの見積もりに対して OK してくれるときって、自分がね、身銭を切ってる感覚ではないとはもちろんそれ思うんだけど、でもそのことが払えるっていうのは、その会社さんの従業員の方々とかお仕事が頑張った結果だと思うので、それをいただくっていうのは やっぱりあだやおろそかにはできないなと思うから、それに対して自分がこうちゃんと頑張るみたいなこと、頑張るっていうとそれも抽象的ですけどね、何かを提供する、それはやっぱ僕にとっても当たり前だと思うので、それによってなんか人の役に立ってるなと思える実感っていうのは、僕は人生をかけるに意味が、かけるに値するんじゃないかなというふうに思っていますけどね。なんかちょっと熱っぽく語ってしまいましたけども、答えになってますでしょうかね。まあ、田中間さんが書いてらっしゃるのってね、これから社会に出るときにっていうのはすごくよくわかりますよ。僕も同じこと思ってたからね、冒頭でも言ったけどさ。なので、これもう社会に出てから、ああ、そういうことかってね、実感してみてもらう方がいいかなと思うので、今はぜひ就職活動ね、頑張っていただければなと思います。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、@ヤクマへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、ということでですね、今日はちょっと普段のメインのところのおはがき一通で終わってしまいましたが、いやでもね、大事なお話かなと思ったんでね、これおはがきいただいた時結構考えたんですよね。 ああ、これどういうふうに僕伝えられるんだろうなと思ってたんですけども、実際には僕の言葉じゃないですよね。マツコさんとかね、イチローさんの言葉を借りて僕はお話をしてたんですけども、先日もね、確か大学もうすぐ就職になるという4年生の方でしたね、おはがきを送りいただいたんですけども、あ、さっきの彼って大学4年生なのかな、まだ就職活動頑張ってることなのかな、なんか書き間違いなのかな、わかんないけども、だって今だったらね、もうすぐ就職ですからね、これおはがきだったのは先日だったので、もしかしたらちょっと違うのかもしれませんけど、でもやっぱり働くって意味って学生の方ですごい悩んでるのかもしれないなというのをまざまざとここ最近思わせていただいております。働いてからね、どんな風になるのかで、ね、先日はその新卒カードの使い方間違えたかもみたいなことをおっしゃってる方でしたけども、そんなことないよ、あの社会人長いし ね楽しい仕事いっぱいありますので、今やってる仕事もきっと楽しく思えるかもしれないですし、今日いただいたおはがきの方もね、社会に出てみて仕事をし始めてみたら、ああそうかと思えることがね、結構あるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ頑張っていただければなと思っております。またなんか困ったこととかね、こんなことじゃないんじゃないかと思うことがあればおはがきを送っていただければなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントへの、やっとマークやくもへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
パソコンは家にはないし、大体のことはスマホでできるし、でもちょっとしたチェックだったらスマホを取り出すのも面倒なんだよな。スマートウォッチみたいにもっと簡単に情報って見られないかな。ウェブサイトの今後はどうなっていくのでしょう。パソコン、スマホ、ではその次は。ウェブの技術をリアルに広げ、次の時代を考える。サービシンク。